書と福音の時間です。今月から高速道路料金が一部値下げされたそうです。日頃何気なく使っている道、もしこの道がなければ私たちは目的地に行けません。イエス様はある時、私は道ですと言われました。神様のところに帰るための唯一の道、それがイエス様なのです。今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は長野に行きました。大阪から名古屋で乗り換えて中央線という電車に乗るんです。この中央線には2つ名物があります。1つはすごく揺れることです。振り子電車と呼ばれているくらいです。もう1つの名物は車窓から見える景色が絶景であるということなんですね。しかも長野に向かっていく上り電車から見える景色と名古屋に下っていく電車から見える景色が全く違って見えるんです。まるで別の路線を走っているようです。向かっていく方向によって世界の見え方が変わるんですね。これは人生についても言えることだと思います。神から離れていく人生において見える景色と、神に向かって近づいていく人生において見える景色はまるで違うのです。神様から離れて生きる人生にもそれなりの楽しいこと、感激することがいっぱいあると思います。しかしそれらの出来事に熱中できるのはゴールを意識しない時だけなんです。ゴールとは何でしょう？死です。実はこの死を忘れるために人は夢中になれるものを探しているのではないでしょうか。日本で有名な彫刻作品といえばミケランジェロのダビデ像とロダンの考える人だと思います。ところであの考える人は何を考えてるんでしょうか。実はこの考える人というタイトルは作者のロダンが付けたものではありません。鋳造家のリュディエという人が後から付けたんですね。本当のタイトルは地獄の門なんです。この地獄の門という作品はいくつかの彫刻を組み合わせた大作です。考える人はこの大作を構成するパーツの一つなんですね。この作品は地獄の中で人生を悔い苦悩する人間を直視しながら、人生とは何か、人間の本質は何か、人生の結末がこれだったら人が生きてる間に解決すべき第一の問題は何かを考えている人の姿なんです。私は数年前、針が深く手に突き刺さるという経験をしました。飛び上がるほど痛かったですね。しかしその突き刺さった針を引き抜くのはそれより痛いことだったんです。返しがついていたからです。しかしそのままではもっとひどいことになると分かった私は、傷が残ると分かっていましたが医者に引き抜いてもらいました。このままだったら最悪が来ると分かるなら、それを避けるための選択をするのは賢明なことであるからです。ゴールが死と死後の裁きであるなら、どんな痛みを伴ってもそれを避けるための選択を選ぶべきではないでしょうか。命のルーツである神様から離れていく列車から命のルーツへ立ち返る列車に乗り換えることが必要なのです。そして神様から離れていたあなたを神様の懐へと導く列車こそはイエス・キリストなんです。そして神様によって罪許され永遠の命を得た人生は、その見え方、景色がまるで違ってくるんですね。人生そのものに対する見え方、将来の景色が最高に素晴らしく喜ばしいものとなるのです。そして人は自分が見ているものによって歩み方そのものまでもが変えられていくのです。聖書の中にこうあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのです。 キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者は、キリストの命の償いによって全ての罪が許され、神の子とされ、天国に国籍を持つ者とされます。しかしそれはまだ始まりなんです。神様はキリストの力によってその人のうちに強力に働きかけて、その人を内側から改造し、キリストに似るように変えてゆき、習慣的な罪や否定的な行動や自己破壊的な思考も打ち砕いて、完成した人格になるようにしてみせると約束してくださっているのです。ところで、よく聞く言葉に、意志薄弱という言葉がありますね。これは一つのことを続けていく意志が弱いという意味です。例えば、私は早起きしたいのについ寝坊してしまう。それは早起きするという意志が弱いからだって言うんですね。しかし逆に言うと、もっと寝ていたいという意志が強いからだというふうにも言えるんですよね。私はどうしてもパチンコをやめることができない、タバコをやめることができない、ギャンブルをやめることができない、それはやめるという意志が弱いからだと言い訳しますけれど、しかし逆に言うなら、それをやめないという意志が強い、それをやめることなんかできないという信念というか意志が強力であるからということもできるんです。で、実は意志の強い弱いというのは人によってそんなに大きな差があるようには思えないんですね。実は意志よりももっと大切なことがあるんです。それは意志を動かすものです。意志をコントロールするものにこそ秘密があるのです。では意志を動かすもの、意志を支配するものというのは一体何なんでしょうか。それはその人が見ている人生の景色なんです。例えば、自分は絶対に誘惑に勝てない人間なのだというビジョンを自分に対して抱いている人は、その自分のイメージ通りの生き方をしてしまうのです。イメージと意志が戦うと必ずイメージが勝つんです。というのは、人間はこんなことをやっても無駄だと思っていることには口や決心で抗っても無駄に終わってしまうからなんです。挑戦する前から失敗するに違いないと信じ込んでいるので、失敗するための行動を取ってしまうんですね。失敗するに決まってるというビジョンを持ってるなら、その意志の力でそれに逆らっていったとしても打ち勝てないんですね。どうすればいいんでしょうか。意志よりも自分が見えているもの、自分が信じているものを変えることが先決なんです。神様は私たち人間にキリストを与えてくださいました。なぜですか。それは私たちが自分だけではできないことをキリストの力で成し遂げるためなんです。キリストは私たちの罪を許してくださるだけでなく、私たちの内側で働き、私たちに新しいビジョンを植え付け、それを信じさせ、人を新しく変えてゆき、ついには私たちを完成してくださる方なんです。神様はあなたに完成する人生を用意しておられるのです。中国のことわざの中に、百聞は一見にしかずという言葉がありますね。百回聞いてるより、実物を一回見た方がいいって言うんです。イメージが人を動かすからです。しかしこのことわざには続きがあるんです。百見は一向にしかずという言葉です。百回見てるだけではなく、見たことに基づいて考えを改めることです。今までどんなに信じ込んできたこと、信じ込んできた時間が長くても、これが真理だと思ったら、その考えを改めることです。さらにこのことわざには続きがあります。百考は一考にしかずです。これは、百回考えてるだけより、一回一つの実行が人生を変えるという意味です。どうぞ、まず御言葉を聞き、次に信仰によって見て、それが正しいと特信したならば、この方イエスキリストをご自分の主にすると告白してください。 そしてキリストの力を経験する人生にお入りください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえで嵐福音を。皆様からのお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。フィリピ人への手紙1章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。